新約聖書ヤコブの手紙4章13節から17節、新約聖書450ページです。
聖書をお読みいたします。新約聖書ヤコブの手紙4章13節から17節。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことを、またはあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。聖書は以上です。
17節を通して、主の御心ならと題して赤江牧師に説教をしていただきます。
改めておはようございます。ちょっとお隣の方のお顔を見て、両方漏れなくどうぞ。そうそう、はい、よろしいでしょうか。今日はの聖書日課の順番ですと、ヤコブの手紙の第3章にあたります。今日は4章からの説教とさせていただきました。先日お葬式の思い出の中でもご紹介されたように、島田先生は4章の15節の御言葉を晩年とても愛していらっしゃいました。もう4年近くなりますが、佐野康道先生が最後に西大寺を去る頃に御用された時、大変感銘を受けられたのがヤコブの4章15節で、島田先生は病床で最後の思い出をご自分で記されるノートにこの15節を書き残していらっしゃいます。今日はそうしたところからも含めて、ヤコブの手紙から御言葉を取り継がせていただきます。もうすでによくご存知のことかと思いますが、ヤコブの手紙はこのヤコブの手紙から始まる7つの短い手紙が続きます。これらを合わせて行動の手紙と言います。特定の人や特定の教会ではなく、クリスチャン一般に向けて書かれているからです。ヤコブは少女マリアがイエス様を産んだ後、ヨセフとの間にできた子供たちの一人でした。イエス様の生の地上におられた時は、ヤコブはクリスチャンではありません。むしろ、兄貴、何しとんならという批判的な時期もありました。しかし、コリント人への手紙の復活の章15章によりますと、復活の主に出会って、やがてクリスチャンとなり、エルサレムの教会で 主の兄弟ヤコブと呼ばれ重んじられました。初代教会で世界最初のキリスト教世界会議と目される使徒の働き15章のエルサレム会議で重要な役割を果たしたことは大変有名です。このヤコブが世界各地のクリスチャンに特定の問題ではなくクリスチャンライフ、クリスチャンの生活の実践的な側面を教えたのがこの手紙です。言い伝えによりますと紀元62年頃医師で打たれて殉教したとございます。祈りの人で膝は祈りのためにひざまずきラクダのように膝が節くれだって硬くなり最後の祈りは父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですであったと伝えられます。ステパノの最後の祈りを思わせるイエス様の最後の十字架の七つの言葉を思わせる最後の祈りでございます。さて説教のアウトラインにお渡ししております中で最初のポイントは13節14節のお言葉から取ります。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行きそこに一年いて商売をして儲けようという人たちと複数形で書かれています。この時代も商売に熱心な人たちが多くいたのでしょう。聞きなさいと呼びかけている人々は現代風に言えば優秀なビジネスマンたちと言えるでしょう。ですからここは聞きなさい優秀なビジネスマン諸君という呼びかけであります。この人たちは明確な計画性のもとに目標を設定し、しかも直ちに行動を起こそうとします。動き出すのは今日か明日。行こうとするのはこれこれの町。期間は一年。しようとしているのは商売をして儲けることです。彼らにあるのは計画性と積極性と効率性です。手帳と携帯電話とパソコンを手に飛行機や新幹線に乗って飛び回る人たちの姿がヤコブが聞きなさいと言った呼びかけたこの人たちに重なって見えます。さてもう少し詳しく見ると先ほども言いました具体的で実際的で実現可能な目標設定をしたこの人々は今日か明日実行に踏み切る時を限定的に決めています。特定の町に行き目標を達成する好条件の地域を選択し商売をして具体的目的のビジネスを展開します。儲けを上げるのだ、無意な無駄な働きはしません。勝ち目のある戦いをします。一年間とどまって期間を限定し、そして無期限ではなく短期決戦を目指します。これらのビジネス目標の設定は非常にこの自信満々抜かりはないものに見えます。マネジメントに携わっていらっしゃる方はよくお分かりだと思います。こんな優秀なビジネスマンへの呼びかけではありますが、同じ14節にあなた方には明日のことは分からないからです とあります。ヤコブはこの優秀なビジネスマンたちがそのままであっていいとは言っていません。むしろそれは虚しい誇りを持って高ぶっており、そのような高ぶりは悪いことだと言っているわけです。この世の中では一般に優秀だ、素晴らしいと思われているこの人々のことがここでは良くないと言われているのです。いや、商売をして儲けることが悪いわけでもなく、計画を立て目標に向かって努力することがいけないのでもありません。それらのことも聖書は悪いと言っているわけではありません。教会形成の中でこういう計画性を持つことや目標を立てることをむしろ霊的ではないと考えている教会人、牧師伝道者が、また信徒の中でもそういうことをしない方が霊的だと考えているクリスチャンは少ないわけではありません。もう一度言います。計画を立て目標に向かって努力することはいいことです。私たちの教会はそうしてきたんです。それは聖書的だからです。では何が問題なんでしょうか。一般のビジネスにとっても教会にとっても何がいけないんでしょうか。それはこの人たちがこれらのことを見落としているからです。三つ。一つは明日のことはわからないこと。二つ、主の存在、おられることと力、権威です。三つ、自分が高ぶりに陥っていること。ここで明日のことはわからないというのは、明日どんなことが起こるかわからないということもありますが、それ以上にもっと切実な意味で、明日死ぬかもしれないということを忘れているということです。誰であれ一人の人の命はいつ絶たれるか分かりません。一人の人の生死は生きておられる主の御心と権威にかかっているからです。ですからヤコブは15節に、主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしようと言うべきであると言っているわけです。どんなに素晴らしい計画も主の御心なら明日も生きてという謙遜さがなければ、虚しい誇りを持って高ぶっていることになると指摘しているのです。まあ、感謝のことに私は毎日御心なら今日も生きてと実感しています。今日も生かされて、もう12日にもう一度、1月に10本目の心臓のステント冠動脈に入れてから半年後に来てください。その半年が参りましたから、予約をして検査に行きます。必要だったらまた血管の状況によっては先頭の数が増えるかもしれません。増えないかもしれません。でも、いつそういう状況が起こってもおかしくない、そういう心臓血管の状況であるというのは変わりはないので、そういう点では生きているというよりは生かされているということです。もう少し明日のことはわからないということをイエス様の言葉を通しながら考えてみたいと思います。私たち人間は創造者、創造主なる神の被造物です。だから時間と空間の中に生きている有限な存在です。決定的に二つのことについて無知であり無能です。一つは明日と言わず、次の瞬間の 運命を知らないんです。一瞬先は闇です。これが普通です。二つ目に、私たち人間存在は永遠の神様の目から見て一瞬の存在です。儚い存在です。東洋の哲学、あるいは仏教哲学においても、諸行無常。まさに私たちは儚い存在であります。それは悲観的な人間観であり悲観的な人生観でもあります。でもその通りです。それは正しいのです。人間の命は霧のようである。前のかなり前の訳では影炎のようだとあります。目の前が真っ白で車の運転もできないようになったのに、ある時間が過ぎたらさーっと晴れてきて、まるで何もないように走ることができます。霧のように、影炎のような存在です。神様の永遠の目から見られるならば、人の命は一瞬、野の花のよう、人の命は瞬きのようだ。その人間としての儚さをわきまえ知ることが信仰の第一歩、救いへの第一歩です。それは絶望からの出発です。罪人としての弱さ、脆弱者をわきまえ知るところから信仰と恵みによる強さが与えられ、神の永遠の世界との関係が生まれてきます。それは悲観から楽観へ、絶望から希望へ、死から命へ、一瞬から永遠への スイッチが切り替わる時です。私は最近も、ある方がインタビューで、自分はこの弱い体を持っていて、そしてでも宗教にすがらない、そういう人間だからという方のコメントを聞きました。いや、悲しいですね。神や宗教に頼らない、そういう方針ですから。じゃあ何に頼っているんですか。何も頼らないという自分の決め事に頼っているんでしょうか。それは傲慢です。現実を現実として認めていない、悲しいことです。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得があるか。またどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、というのがどんな豊かな人間でもその人の命は財産にあるのではないからです。そしてその人の命や人生が、その人の喜びや感動が財産によるものではないということを、ではないのに、そうだと思い込んでいるのは実に愚かなことです。自分の信念や努力や頑張りでそれを何とかできると思うのは愚かです。イエス様はその愚かさを例えで教えられました。有名な豊作と安逸の農夫の例えです。ある農夫がただでさえ多くの財産を持ち、農作物をで収穫で収入を得ていました。ある時大豊作で、そして彼は考えました。蔵をもう一つ建てよう、 そしてしまい込んだその日、彼は私の魂を喜べ、安心せよ。その時神様が、愚か者よ、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が蓄えたものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りだ。彼はそのよ、魂が取り去られたのです。明日のことはわからない。これを私たちはしっかりとわきまえ知らなければなりません。三つ目、十五節に目を留めれば、むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、主の御心なら、あなた方とここでも強調されている。これは霧のような命と儚い存在に実存であるあなた方、そうであればこそという意味です。明日のことはわからない、それがあなたは分かっておればこそと言っているわけです。先ほど優れたビジネスマンの話を13節でしました。計画性と積極性と効率性を持っている。それは企業の世界ばかりでなく、どの世界においても、領域においても要求されることです。そうすることが優れていることであり、称賛に値するのです。そうであれば、人はなおのことそうであることを願ったり、それに向かって生まれてくる思想は、成功こそ善という結論です。失敗は許されず、消極的に見えることは評価されず、しばしば数だけがものを言うのです。その結果、勝ち組、負け組なんていう言葉が出てきます。負け組にならないように、まあこれはもう少し前のことで、むしろこの格差社会の中で初めから勝負がついているというかもしれません。それは日本でも世界の各地でもそうです。今話題の香港においてもそうです。クリスチャンであっても例外ではありません。信仰についての考え方が、そのような計画性、積極性、効率性にもって成功進学に立ってしまうならば、そのような誤った原理で動くようになりかねません。それは主の御心ならというスピリットに反します。前も言いましたが、クリスチャンにも教会にも計画と積極さと効果ある働きは必要です。ヤコブもこの手紙全体で、行いに具体化された信仰と実を結ぶ働きの必要を強調しています。ヤコブの手紙全体見たら溢れています。逆に漫然と何もしないでいる、手をこまぬいていることは、ヤコブの願うところではありません。ただヤコブはそうであればいいと言っているのではないということを私たちは理解しなければならない。そうであればよいというのは、成功こそ善であるという考え方ではないのです。それが主の御心なら。主の大きな船に、大船に乗る安心と確信から来る確信です。逆に無責任で投げやりの逃げ口上でもない、言い訳の 逃げ口上に使わない。自己弁護と偽善の方便でもありません。しばしば主の御心ですからと、そんなふうに言い訳や逃げ口上に使われかねないのです。主の御心なら自分の命と全人生を天の父なる神の最善のお心に委ねることを知る者の平安と確信の信仰告白の言葉です。これが主の御心な。たとえマイナスに見えるどんなことが起こっても動じない信仰です。でんと構えて、どっしり構えている。島田玲子先生のありようにその姿を見ます。神は神を愛す者たち、のあちご計画に従って召された者たちのためには、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは確信しているとパウロがローマの8章で述べている通りです。主の御心なら、もう一度言います。人生に対する受け身的で逃避的かつ消極的な態度を生み出すものではありません。正反対です。神の御心と確信するところであれば、そこに向かって全身全霊を注いで取り組む姿勢です。主の御心は強烈な情熱と献身を引き出すエネルギーの源泉となります。時々私のことをエネルギーやバイタリティがあると、どこからそれが来るんですかと言われていますか、言われることがありますが、私はそうは思っていません。むしろそう思われるとするなら、主の御心を信じ、主の御心に委ねている結果だと思います。それは私一人に限ったことではありません。主の召しに生かされている人々を目を留めてみてください。教会の教職者たちは証明を受け、コーリングをいただいて、それを確信して牧師の道を行きます。その証明感は牧師の生涯を貫いて不変です。お前そんなことして食っていけるんか、それが身内の親やおじおばたちの意見でした。貧しさにも不評にも困難にもくじかれない、宣教師は秘境の地にも乗り込み、一粒の麦となることも喜びます。主の御心に従うこと喜びであり生きがいです。創立記念礼拝ですから、まあ古い話で40数年前に私と家内がついた時、牧師費は27,000円、当時の高校新卒の初任給が80,000円の時代です。大卒で120,000円、もう一回言います、私は27,000円。調べに来た役所の方が家内と話をしながら、どうやって食べてるんですかって、家内は思ったんです。こういう対応には私は出させないと思ったそうです。食べられない日、余儀なくやむなく断食する日は一日もありませんでした。神様が召して、神様がエリアのカラスを養ってくださる、それを私だけではなく私の先輩の伝道者たちもそのように歩いてきました。感謝のことに、まあ捨て身で神様のために生きている牧者、信徒はそういう牧者をしっかり支えていく、信者さんの献金や財布を当てにしているんではなく、天の神様を信頼して生きていく、そういう牧師と信徒の信頼関係があります。でも先生、申し訳ありません、これしか出せません。はい、感謝です。それでしばらくしたら、 役員会で話したんですが、先生3万円にさせてください、まだ1年も経ってないのに、それはダメですって反対したんです。そんなやり取りをしたお相手が島田玲子姉妹です。役員、会計役員をしていらっしゃいました。今一つの例としてそんなエピソードがあったことをお伝えします。それ以来西大寺の教会の役員さんや今は長老さんたち、執事さんたちはそういうスピリットをしっかりと持って教職を支えていく心意気を持っていらっしゃいます。志願者たちの世界に目を留めてみましょう。例えば教会に限ってみても、教職や専門的な分野で献身的にプロフェッショナルにその働きの分野で生きる人たちは、パラチャーチであっても教派を超えた働きであっても固定した収入が保障されているわけではありません。でも主の御心に応答しようとして強烈な使命感と情熱と忍耐を持って学習し献身を生活を続けるんです。そこから創造的な積極的な攻略的な燃えて輝く人生を実現するんです。しかしその間本当に涙ぐましい死の前での祈りが捧げているんです。捧げられているんですね。主の御心を知るということは、そのように私たちの根底の在り方、人生を一変させます。革命的な力を持っています。弱い者の言い訳の言葉に主の御心という言葉を使わないようにしたいものです。16節に目を留めますと、ところがこの通り、ところがです、現実はどうか。ヤコブは犯人絹を着せません。実際のところあなた方は傲慢的な自慢を持って誇り高ぶっている。それはすべて悪いものだ。こう言っているんです。傲慢な自慢。これは、先ほど見ましたように、明日もわからないものであるのに、それらのことを、主の存在も道からもわきまえないあり方です。そして、自分が高ぶりに陥っていることすら気づかない。そういう現実を指摘しています。耳の痛い、耳が痛く聞こえる人も読者の中にいたでしょう。これに対して十何節。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。ヤコブの教会診断の言葉です。あるいは非難と言ってもいいでしょう。明日のことも知らない身でありながら、霧のような儚い命をもわきまえず、主の御心を知りつつも背を向けて、世をこの世を共に選ぶ、神ではなくこの世に姦淫している者たち、罪人たち、御所を見ると双心の者たち向かって、あなた方の自慢はなんと虚しいのか、傲慢なのか、哀れを催す漫画のような存在ではないのか、指摘しています。 それは悪であり、主の御心に反抗し抵抗するものだと言い切ります。17節の終わり、それはその人の罪です。では最後のポイントで、こういうわけで御心を行いというこの17節、なすべき正しいことを知っている、それを行うことです。それは正しいこと、善なることです。知っている、その善を行え。ここで、その人の罪ですという罪とは何か、ヤコブがここで言っている罪の定義を見たいと思います。律法違反です。神の御心に反することです。律法、神の御心の本質は三つの愛に生きることです。神様を愛すること、自分を愛すること、隣人を愛することです。黄金律で力を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる神を愛せよ。神を愛することが一番です。そして自分を愛するように隣人を愛すること、この二つはよく知られていますが、自分を愛するようにという自分を愛することが大事です。神様が神様の形に作り、一人子のイエス様を通してまで救い出してくださる自分は尊い存在です。なんで生まれてきたのか、なんであんな人のように生まれてこなかったのか、どうしてこんな家に生まれてきたのか、どうして俺はバカなんだとか、自分を否定する、自己肯定感がないっていうのは罪です。律法に違反するっていうのは、まず神を愛さない、善を行うこと、なすべき善、それは主の御心をわきまえて神を愛し、自分を愛し、人を愛するということです。それを行わなければ神に対する罪だと言っています。だからイエス様は言われました。私に向かって主よ主よというものは一人も天の御国に入れない。入ることができるのはただ天におられる私の父の御心を行うものだけである。これは細かい善行ということではない。クリスチャンで主よ主よと言っているけども、本気で神様を愛していない、自分のことも卑下している、だから思い切って人も愛せない。気をつけないといけませんね。ヤコブはそういう私たちの倫理的な道徳的な神様の御前での在り方を気づかせようとこの手紙を書いているんです。神がお使わしになったものをあなた方が信じること、それが神の業であるともヨハネの福音書でイエス様は言われました。なすべき正しい善なること、神が、父なる神がお使わしにくださった御子イエス・キリストを信じることが神の業です。また私の父の御心はこう見て信じる者が、イエス様を見て信じる者が、あの十字架は私の罪の身代わりですと信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。なすべき善というのは父の御心を行うことだと言いました。父の御心を行うということはイエス・キリスト、神の子、救い主と私の救い主だと信じること、これが出発点で着地点です。信仰の初歩であり 奥義です。父の御心を行う、もう一度言います、これは全てのクリスチャンの目標です。なすべき善を知りつつこれを行わないというのは極端なこと、キリスト教信仰を途中でやめることです。昔は私も信じとった、これはなしです。最後の日、最後の瞬間に私たちは再臨の主の前に、あの愚かな五人の乙女たちが油を絶やしていて迎えるのに間に合わなかったという、その愚かな五人に入らないように、予備の油、イエス・キリストを救い主と信じる信仰をしっかりと確認し続けたいと思います。そこから私たちは善行を与えられていく、良い行いを与えられていく歩みへと導かれます。最後に、今年が宗教改革500年記念の年です。宗教改革者マルチン・ルーターは使徒パウロの信仰義人の教えに固く立ちました。パウロは人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によると言いました。これは人が救われるのにはただ神の恵みによりイエス・キリストの十字架の身代わりの死贖いによって提供される救いを信仰を持って信頼して受け取るほかはないという意味です。私たちはその信仰をいただきました。しかしそれは信じて救われた者が良い行いに歩むことを行って良いということでは決してありません。エペソの手紙の2章に、信じるだけで救われると言った後、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、行いによるのではありませんと語った直後、パウロは私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです、良い行いをするために、神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。パウロとヤコブは対立していません。信仰によって、信仰のみによって救われた者は良い行いによってその信仰の純正さを明らかにしていく使命を、義務を、力を与えられています。ヤコブはこの信仰の身としての良い行いを強調しているのです。私たちも信仰によってのみ救われることをはっきり確認しながら、その上で愛の行いによってその信仰を示しましょう。信仰から出る良い行いは自分自身のように隣人を愛することによって明らかになります。服装や身分など上辺で人を差別扱いしたり、人を自分の道具とみなさず、神様に愛されているその人自身を尊んで、その人を自分自身のように愛して、口先だけでなく具体的によく使えることが大切だとヤコブは語っているんです。ヤコブがここで求めているのは、神を恐れその神の御前にへり下って、上からの知恵を与えられ御心によって生かされて行動することです。それがなすべき正しいことである、そうしないことはその人の罪であると、この箇所を締めくくっています。キリスト教、キリスト信仰と愛の実践は車の両輪です。義人と聖火は車の両輪です。創立記念の日にこの 御言葉から私たちのありようを点検していただいて、感謝のうちに御心のうちに歩んでいきたいと思います。主の御心なら。お祈りしましょう。天のお父様、主の御心に積極的に応え、感激しながら歩ませてください。主の御心を怠慢や怠惰の無計画の言い訳にすることがありませんよ。どうぞ御前に恐れと感謝を持って、慎みを持って、あなたの御前に歩む一人一人最大事の群れであり続けることができますように、尊い主の御名によってお祈りします。
アーメン。ただいまから生産式を行います。配産者の